強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のロボットキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生においでいただいております。神谷先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
神谷先生はこれまでに何度もご登場いただいてるんですけれども、改めてプロフィールをご紹介いたします。神谷先生は大阪大学基礎工学部をご卒業後、富士フルムさんに35年間ご勤務された後、独立して経営コンサルタントとしてご活躍されておられます。在職中には中小企業診断士および IT コーディネーターの資格を取得されておられます。それでご著書にはですね、図解でわかる品質管理一番最初に読む本、図解でわかる購買管理一番最初に読む本、図解でわかる IoT ビジネス一番最初に読む本といったご著書がありますが、今年の1月に新刊をご出版されまして、生産管理の実務と問題解決徹底ガイドというご著書をご出版されました。それで今回からですね、神谷先生の新刊である生産管理の実務と問題解決徹底ガイドについて解説をお願いしたいと思っておりますが、この本は今まで神谷さんが書いてこられた入門書と違ってやや上級者向けの本となっておりまして、私もちょっと拝読させていただいたんですが、神谷先生ならではっていうノウハウがたくさん入ってまして、リスナーの方もこれから楽しみにお聞きいただければと思っております。それでまず最初にお伺いしたいことなんですけれども、生産管理っていうのが、実は一般的に言われている生産管理って狭く捉えられていると思うんですが、この本を読むと意外と広いということが改めて認識できたんですけど、生産管理っていう言葉から製造業に限定されてしまいそうな感じなんですけど、実は製造業には限らないっていうことでよろしいんでしょうか。
はい、気持ちはね、製造業に限らないというつもりでは書いたんですけれども、ただやっぱり事例を深掘りしていくと、やっぱり製造業の事例の方が分かりやすいのでそれを使ってますけども、そういう意味では必ずしも製造業に限らず意識はしております。
そうですね、でも事例としてはやはり製造業が中心になってますけれども、考え方っていうのはあらゆる業種に当てはまるなっていう感じですね。
はい、そうだと思います。はい、
で生産管理の使命っていうのが書いてあって、要求品質、要求量、要求コスト、要求納期の達成っていうことで、これは生産管理っていうと製造業で物の作っているラインをどうやって管理するかってイメージになってしまいがちなんですけど、さっき言ったようにですね、品質の管理っていう感じになってるんですけれども、これをもうちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。
そうですね、生産管理の本を書く、そしてできる限りその現場の問題を解決するようなっていう話というのもあったので、そういう意味ではじゃあ現場って何よと、じゃあ生産管理の現場ってどこなんで、でそれはどういう問題が出てくるんだろうかっていうことを考えた時に、やっぱり生産管理って昔と違ってだいぶ広い課題っていうのがたくさんあるなということが、まあ、今分かったというか改めて分かったようなことを言ってますけど、まあそれはもう前からそうなんですけども、そういうふうに思ってます。だから生産管理っていうのは今実は生産性向上、安倍政権もそんなことを言ってますけども、昔から日本の製造現場で使われているような手法は広くいろんなところに使っていくんだっていうふうなことを当然経産省も言ってる話ですし、決してその製造現場のだけの特異的な分野ではないということを冒頭にも言いましたけど意識をして書き始めてますから、当然現場の生産管理の現場の姿をいろんなところに応用を聞かせるということも必要だということを踏まえながら書いたということなんですけど。
はい、わかりました。それでこの本全体を見渡すとですね、章が10あるんですよね。
はい、
で第1章と第10章はまとめっていう感じなんで、うん、第2章から第9章が具体的な内容が書いてあるんですけれど、それを見ると、はい、第2章がコミュニケーション、第3章が工程管理、第4章が設備管理、第5章が外注管理、はい、第6章が IT 管理、 第7章が品質管理、第8章が現場改善活動、第9章がお金と在庫の管理ということで、結構思ってるよりいわゆる製造現場だけじゃなくて、いわゆるステークホルダーとかとのつながりとか、あとはコミュニケーションですよね。
そうですね、
そういったところまで管理すると。それから品質管理っていうのはその無形の部分ですよね。無形とは限らないんですけども無形の部分まで含まれた品質管理っていうことで、本当に生産管理っていうのは対象が広いなっていうのを、もう生産管理っていう言葉が実はちょっと狭すぎるんじゃないかっていう感じがするくらい広いなっていうことですよね。
生産管理というものをやっぱり捉えた時に、要求品質あるいは要求コストの達成というふうなことが使命と言いましたけれども、簡単に言えば本当に会社としてはそういうお客さんから頼まれたものを要求通りのコストで納期通り作ってきちっと納めるということが生産管理の基本的な姿ですから、やっぱりそれを全うするということが必要になってくるわけなんですけれども、ところが実際それを全うしようとすると結局いろんな人とこう絡んでいかないと実際はそれが全うできない。だからどうしてもなんとなく、あれ生産管理ってこんなに広かったっけっていうふうな六角さんのような印象を持たれる方は多いんじゃないかなっていうふうに思います。でも実際やってる人はもう本当に幅広いところでいろんな人とコミュニケーションを取りながらやってるので、まあ、結局書いてみるとこういうふうになるというふうに考えていいと思うんですけど、
だから生産性向上させようという時に現場改善だけじゃダメだってことはこれでわかると思うので、この本を読んでもうちょっと広く改善する対象が広げられれば、今なかなか生産性向上しないなっていう方には解決のヒントになるかなっていう感じはしてます。
まあ、ありがとうございます、はい、そうですね、本当そうだと思います。もし今閉塞感があるならばそういうふうな打破の仕方はあるんじゃないかと思いますけど、
それからもう一つこの本でちょっと気になったところがあって、生産管理がこれからどうなっていくかっていうことが書いてあって、結論から言うと第四次産業革命なんですよね。でいきなり第四次産業革命のことを話しちゃうとちょっと混乱しちゃうと思うので、過去のことを言うと18世紀後半が産業革命、19世紀後半が第二次産業革命、それから1910年代がフォード生産方式、1960年代がトヨタ生産方式、1970年代が MRP の時代、1980年代が MRP2 の時代で、1990年が第三次産業革命で、2000年代がサプライチェーンマネジメント、その後クラウドを活用したシステムという歴史を得て、2010年代が今言った第四次産業革命ということになってて、さっきその生産管理の対象は何ですかっていう部分もあったんですけれども、今度その第四次産業革命を意識した改善をしていかないといけないと思うし、私この本が新しいって感じたんですけども、第四次産業革命への対応っていうことにもなってるところが読む価値が大きいなと思って、今回楽しみにこのインタビューを、はい、してきたんですけども
、
は
い、もう本当に生産の方を携わっている方っていうのは先を見て何をどうするかっていうことになってくると、やっぱりこの話にどうしてもつながらざるを得ないっていうふうになりますよね。だからこれはやっぱり避けて通れなかったかなというふうに思ってます。これはもう意識してというよりはこう書いて将来のことを睨むと結局こういう話をまあ出さざるを得ない、でそれぐらい今すごいいろんなことが起こってるっていうのもまた事実だなというふうに感じておりますけど。
わかりました。ということで今回はですね、神谷さんに生産管理の対象というのと、あと生産管理の歴史っていうことについて、概略についてお話しいただきました。またこの続きを来週お伺いしたいと思います。それから今回から神谷先生にいろいろ生産管理について教えていただくんですけれども、ぜひ神谷先生にお伺いしたいとか、もしくは私に質問があるという場合はポッドキャストの配信ブログの質問受付フォームからお問い合わせをいただければと思います。それでは神谷先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。